曜日の午後のカフェテラス。街角レポートのコーナーです。今月から火曜日のレポーターを務めてくれるのは有村愛さんこと愛ちゃんです。早速呼んでみます。愛ちゃん。
はい、皆さんこんにちは。そして初めまして。
こんにちは。
こんにちは、はい、本日から火曜日の街角レポートを担当する大阪出身、調布に来て3年目の調布の新米、有村愛です。ぜひ愛ちゃんと呼んでください。
はい、愛ちゃん今月からよろしくお願いします。
はい、ともかさんお願いします。
緊張してますか？してなさそうに聞こえる。
めちゃくちゃしてます。
本当ですか？はい、はい、自己紹介は今ので終わり、もうちょっとできますか？どうしましょう？
いいですか？もうちょっといただいて。
お願いします。はいはい
はい、はい、私くし有村愛、趣味はゲームと書道、そして何より大好きなのはおしゃべりと食べることです。調布の魅力を伝えることを通して皆さんと一緒により調布を好きになっていきたいと思ってます。長らく調布に住んでいる先輩方、そして私と同じようにこれから調布で生活していく皆さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、もうなんか喋り方に希望が溢れてきていて、もう私も嬉しいです。ワクワクします。これからよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ね、雨のスタートとなってしまいましたけれども、今日はどちらにお邪魔してるんですか？
はい、本日記念すべき第1回目のレポートは、調布の皆様にとってはおなじみの東京都立神代植物公園に来ています。
はい、
はい、こちらですね、神代寺元町にある神代植物公園には、つつじヶ丘駅もしくは調布駅からバスに乗って神代植物公園前で下車、各駅から約20分で来ることができます。こちらですね、昭和36年に都内唯一の植物公園として誕生したこの公園の広さ、なんと東京ドーム10個分でございます。現在は約4800種類10万本の樹木が植えられています。植物の種類ごとに30ブロックに分けられているのですが、今日はその中から新年度4月1日の今日、この季節ならではのイベント、桜祭りを最大限に楽しむ方法をお届けしたいと思います。
はい、
はい、ただいまですね、芝生広場横の流れ沿いにベンチで、屋根があるベンチに座らせていただいて。
あ、よかったね、あいにくのお天気だから。はい、
そうなんですよね、本日4月とは思えない、ただいま4度です。
4度に外に、はい、雨の日に外にいるっていうね。はい、桜たちは縮んでるのかしら、どうなのかしら、お話聞いてみましょう。
あ、楽しみですね。でも冷たい風が吹いて、もう真冬並みですよね。
あ、そうですか。
皆様、ただ雨降ってるんですが、お客さんがちらほらといらっしゃいまして、
そうですか。
意外にも。そうなんですよ、この公園には屋根がついているところ、バラ園のテラスなどがありまして、うんうん、そちらでは5名ぐらいの方がもう飲み物など持参してピクニック楽しんでらっしゃいました。
あ、なるほどね、空いてていいじゃんっていう方もいるかもしれない。
は
い、
そうです。はい、でそしてですね、こちらこの桜祭りでは、早咲きの大王冠桜から遅咲きの里桜まで約60種類750本の桜を楽しむことができるということで、本日はこちら東京都神代植物公園の広報係、神奈川美沙さんに桜祭りについてお話を伺いたいと思います。神奈川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こちら神代植物公園は開園してもう64年を迎えているそうで、桜祭りも毎年行われていると思いますが、例年来場者はどのような楽しみ方をされていますか？
はい、春の催し自体は2月の梅祭りに始まりまして、椿ウィーク、桜祭り、そしてこの後のツツジウィーク、春のバラフェスタと続きますので、それぞれの見頃ごとにご来園いただいてお楽しみいただいてます。
はあ、そうなんです。桜祭りだけじゃなくて、季節に合わせていろいろなイベントが行われているということで、今年の桜祭りは昨年と大きく違う点はありますか？
そうですね、昨年は桜の開花が遅くて4月に入ってからいっぺんに咲きました。
うん、
今年は開花の予想に沿って3月末から早咲きの王冠桜、赤が濃い寒肥桜、人上のしだれ桜、神代あけぼの、そしてソメイヨシノと順に咲き、 今後4月中旬までは里桜類が咲きますので、長い期間お楽しみいただけます。
ああ、そうなんですね。ここ神代植物公園では、先ほどにもありましたように、春秋のバラフェスタ、田植え、稲刈りなど、季節に合わせて様々なイベントが行われています。2月から梅祭り、椿ウィーク、桜祭りと、春の催しを連続で開催する上で苦労した出来事、また嬉しいと感じた出来事がありましたら教えてください。
はい、植物の一番の見頃でお楽しみいただきたいといつも思っているのですが、開花する時期が気候によって様々変動してしまうので、お祭りの時期とずれて見頃を迎えてしまうなど、このお祭りの設定時期を予想することがとても難しいですそして嬉しいこととしたら、インスタグラムを開設しまして X とともに発信を強化しているのですが、この頃お客様から気軽にコメントをいただいたり、園内でお会いすると応援していただいたり、特に楽しんでいただいているということを感じる機会が増えました。神代植物公園のスタッフ一同でとても喜んでいます。
そうですね、 SNS で直に皆様の感想を聞けるというのはとても嬉しいですね。自然が相手って言ったらおかしいですけど、ということで、ままならないこともありますよね。はい、それではですね、都内では各所で桜を楽しめるスポットがあると思います。その中で、神代植物公園ならではの楽しみ方があれば教えてください。
はい、先ほどもご紹介いただいたのですが、桜は神代植物公園全体で約60種類、750本植えられています。ソメイヨシノが都内で咲くちょっと前に、早咲きのしだれ桜やカンヒ桜、オオカン桜が園内をいち早く彩ります。都内より少し遅くソメイヨシノが咲いた後には、八重咲きの桜ですとか、緑の花びらの御意向、黄色い花びらのウコンなど桜類が咲き始めますので、都内で桜が終わってしまっても神代植物公園に来ていただけましたら、まだまだお楽しみいただけます。そして桜とともに、シャクナゲ園ではシャクナゲが咲き始めましたし、大温室ではいつでも南国の花々に彩られて、のんびり園内を巡ってお楽しみいただけます。
なるほど、こちらいろんな木が入っている植物がある神代植物公園ならではね、長い間楽しめる黄色い花びらのウコン、これ桜なんですね。
なんです、すごく綺麗なんです。珍しいんですよ。
いや、珍しいですよね。私もちょっと見てみたいと思いました。はい、でこちらならではということで、神代植物公園で発見された桜、神代あけぼのというものがあるんですね。こちらの人気や認知度について変化を感じることはありましたか？
そうですね、ソメイヨシノに代わる桜として日本花の会が普及させている神代あけぼのなのですが、園内では原木がありまして、そちらを撮影する方が未だにたくさんいらっしゃいます。認知度の変化まではわからないのですが、ソメイヨシノよりもお花が赤みがかっていて可愛らしいので、人気の高まりは感じています。
ありがとうございます。実は私もつい先ほど写真を撮りました。はい、ソメイヨシノのよりちょっとお花がふっくらとして可愛らしさを感じましたね。じゃあ今年の桜祭りで一番おすすめしたい桜の品種やイベントがあれば教えてください。
はい、桜祭りでおすすめの桜といいますか、桜ソフトを売っているのですが、桜がほんのり桜色なんですね。そしてペロッと舐めますと、桜餅の香りがして、桜餅のあの味なんです。そして羽二重餅も入っているので、食感がムニムニするんですね。はい、なので桜を見ていただいて、そしてペロペロソフトクリームを食べていただいて、香りを嗅いでいただいて、五感でお楽しみいただけると思います。また4月6日の日曜日には芝生広場で桜コンサートが開催されます。ソメイヨシノの桜吹雪の中、のんびりクラシックコンサートをお楽しみいただけます。時間は11時15分と14時15分、各回30分で、午前中にコンサートを聞いていただいて、ちょっとお出かけして神代寺のお散歩などをしてご参拝いただき、お昼に神代そばを食べていただいて、また植物公園に戻っていただいて、午後のコンサートを楽しんでいただくというのがおすすめです。
すごい、丸一日楽しめますね。その桜ソフト、私も食べること大好きで、和菓子も大好きなので、その桜餅の味、羽二重餅も入ってるってすごい気になりますね。
寒いですけどね、今日は
週末ね、暖かくなってね、 五感で楽しむお花見、素晴らしいと思います。それでは最後にですね、これから来場される方に今年の桜祭りを最大限に楽しむためのコツを教えてください。
はい、しだれ桜のトンネルは毎年大人気なので、この時期桜園全体がピンク色に霞んでちょっと儚くなります。そしてそのソメイヨシノの桜吹雪は圧巻になります。繰り返しになりますが、その後に里桜類が咲きますので長くお楽しみいただけます。また今椿園で咲き始めが例年より遅かった約250種類620本の椿がまだまだ見ごろでお楽しみいただけます。まるでバラの花のような大きな椿ですとか、ハイビスカスのような椿までありまして、椿の森に迷い込んで一つ一つの花の違いをご堪能いただきたいです。また4月1日にリリースしたのですが、神代植物公園周辺を丸ごとお楽しみいただけるデジタルマップを作りました。各門と神代寺などで QR コードを読み込んでいただきますと、神代植物公園周辺が美しいイラストで再現されています。 GPS 機能をオンにしていただくと現在地が分かりますし、見本園の紹介や植物の見どころ、イベントなど情報を満載しました。広い植物園内で迷うことなく目的地に到着していただけるナビゲーション機能もついています。またすぐお隣の神代寺にもご協力いただいて、お寺の見どころや情報、イベント、お蕎麦屋さんの情報もすべて満載しました。こちら家にいても楽しめるマップですので、一度 QR コードを読んでいただいて、お気に入りにぜひ入れていただきたいです。
はい、では神代植物公園の広報係、神奈川美沙さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
神奈川さん、ありがとうございました。
いや、すごいですね。私よりおしゃべりが上手で感動しちゃいました。はい、そうですね、この新年度いろんな不安抱えながらも頑張って生きる私たちを優しく勇気づけてくれるような、そんな桜を見てすごい温かい気持ちになりました。今日お伝えしたポイントを踏まえて、すでに来場された方もまだの方も、ぜひ皆さんにとって自分史上ナンバーワンに桜祭りを楽しんでください。はい、では以上、神代植物公園から愛ちゃんこと有村愛がお伝えしました。
はい、愛ちゃん、お疲れ様でした。神奈川さんとすごくいいコンビでした。はい、初めてのレポート、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
はい、あの、神奈川さんがおっしゃってたデジタルマップ、すごく気になっていて、私、あの、自分のいる位置がわからなくなってしまうので、植物公園行くと結構ね、あの、迷うのと、あとどのぐらいで着くかがわからなくて、すごく遠そうに見えて諦めちゃったりすることがあるので、活用してみたいと思います。今日リリースということなので、皆様もね、ぜひお使いになってみてください。しばらくね、雨模様なので桜見に行けないかもしれないと思っている皆さんも、雨の中の桜も美しいですし、様々な桜が4月中旬まで楽しめるということですので、ぜひこの季節に神代植物公園足を運んでみてください。次回の街角レポートは金曜日、深沢邦久さんです。以上、街角レポートのコーナーでした。